こんにちは、マリです。時間帯的にはこんばんはなんですけど、なんかいつも夜にばっかり撮ってるので、こんばんはなんですよね。で、これを聞く人は夜ばっかりじゃないかなと思って、こんにちはに戻してみました。現在、7月4日火曜日の0時10分です。もうこの日付が変わってから喋り始めるのが、もう当たり前になってきてしまって ダメですね。夜更かしの常習犯です。まずはギフトのお礼から。夏のスターと天体観測と入学おめでとうをいただきました。入学おめでとうはですね、あれですよね、多分昨日のチェロの体験レッスンの話ですよね。もうね、この日替わりギフトをくださる方はですね、このギフトのセンスが 素晴らしいですよね。ありがとうございます。で、今日実はですね、私筋肉痛なんですよ。腕が 腕が、理由は分かってまして、昨日のチェロですよね。私チェロは毎日そこまでめちゃくちゃ弾いてるわけじゃなくて、短くて30分、長くて50分とか、やっぱり平日はバイオリンも練習したいので、チェロの時間は少なめになっちゃうので、そんな感じなんですけど、昨日はその体験レッスンで1時間と、あと家に帰ってから復習でチェロの練習してまして、それが50分だったんですよね。で、よくよく考えたら朝練でバイオリン3時間弾いてるんですよね。で、あとは、うちのチェロさんめったに外出しないんですけど、チェロケース重いんですよ。中身とケースを合わせて、一般的に7.5キロから8キロぐらいって言われてるんですけど、昨日はそれを背負って移動もしてたんですが、そのカフェタイムコンサート、昨日聞きに行ったコンサートの会場で、そのちょっと狭い通路を通って奥の方の席に向かってる時とかに、そのチェロを持って、取っ手のところを持ってこう持ち上げて移動するっていうシーンが何回かありましてですね、多分その辺ですよね。でもチェロのおかげで筋肉痛なんてちょっと幸せじゃないですか ド M もうね、自分の好きなことで筋肉痛になるまでやれるってもうマジバカじゃないですか もうダメですね。いや、でもここまで筋肉痛になったのが初めてで、どうですかね、2日ぐらいで収まるのかな。今日はちょっと練習はもちろんしたんですよ。バイオリンもチェロさんも練習はしたんですけど、こうちょっと力弱めというか、全力で弾かずに8割ぐらいの力でちょっと温存しました あと、昨日の話の流れでいくと、昨日私そのツイッターで2年ぐらいフォロワーの関係にあった方と初めてお会いしてっていう話をしてたんですけど、その東京のお土産を買ってくれてたんですよね、パンダサブレ。で、中身を開けて今日食べてましてですね、かわいいですね なんかパンダってちょっと癒されますよね。パンダ好きなんです私 で、だいたいこういう、なんですかね、動物をかたどったようなものの投稿をあげると、頭から食べるか、お尻から食べるか、そのどっから食べるか悩みますよね、みたいなコメントをくださる方が、だいたい一人か二人いるんですよ で、いや、本当に申し訳ないんですけど、ほんまに申し訳ないんですけど、私はそういう概念がなくて パンダの形はしてるんですよ。パンダサブレなので、まあ、パンダをかたどったサブレなんですけど、私からしたらサブレにしか見えないんですよ。これはもうサブレなんですよ。で、パンダと思っていないので、別に上から食べようが下から食べようが どっちでもいいんですよね。で、逆にそのどっちから食べるか迷いますよねって言ってくる人は、もうこれが動物と捉えてるってことですよね。このサブレを動物、要は可愛らしきものとして捉えてるから、その食べたらかわいそうですよねみたいな風に、その人自身が思ってるか、私がそういう人物だと思っているか、まあ、そのあたりかなと思うんですけど、ね、そんなメルヘンな人ではないので、美味しくいただきました。 4枚入ってて、とりあえず1枚だけ食べたので、まだ3枚残ってるんですけどね、賞味期限もまだ先なので、少しずついただこうと思います。で、あと、昨日初めてお会いした友達からメッセージもいただきまして、バイオリニスト兼チェリストのマリさんは、渡せなかったことをずっと後悔すると思うので、送ってくれても大丈夫ですからって メッセージもらいましてですね、いや、マジで送りましょうかね まあちょっとクッキーは割れちゃうので、まあ、ちょっと日持ちしそうな、この夏の暑さにも大丈夫そうなものを、なんか、ほんまに送ってよかったら準備するので、住所とかお名前知られてもよかったら送りますし、まあ、次もまたお会いする機会あると思うので、次に持ち越しっていうのでも全然大丈夫ですので、また教えてくださいまし。あと、まだ時間が残ってるので、ちょっとね、私、昨日のトーク、質問にお答えしてたんですよね。夜、家で練習する時のそのミュートの話とか、あとはバイオリンの使い分けの話とかで、質問返しをしたんですけど、あまりにも時間がなさすぎて、なんかその、いや、答えてはいるんですけど、なんかその、ちょっと不十分だったなと思って、ちょっと一日気になってましたので、その補足をしようかなと思います。まずミュートの話からなんですけど、もう昨日話した通り、私は、まあ、自分の家で練習するときはもう必ずミュートつけてます。というのが、もう普通に一般のマンションというかアパートですかね、一応頑丈な作りの建物ではあるんですけど、楽器科の物件ではもちろんないですし、周りのご家庭も、まあ一人暮らしの人もいれば、新婚さんみたいなのとか、あとはちっちゃい赤ちゃんが生まれたばっかりの家庭とか、結構様々なんですけど、まあでも、やっぱり壁がそこまで十分とは言えないので、音がやっぱり気になるんですよね。で、今の私の家がですね、社宅の扱いになっていて、まあ、要は会社から本当に一部だけ補助が出てる形になるので、契約が会社なんですよね。会社が家主さんから借りて、で、そこに私が住まわせてもらってるみたいな感じなので、要は本当に何かあって苦情というか、何か解決せねばならない問題が起こった時は会社に連絡が行くことになっていて、なので、まあそんなに無茶ができないっていうのが大前提なんですよ。なので、時間帯関係なく、その夜だからとか昼だからとか全然関係なくて、常にバイオリンもチェロもミュートをつけて弾いてます。で、 ただやっぱりそれだとこう響きがわからない、その倍音がよくわからないのもあるので、その土曜日とか日曜日は必ず朝練に行くことにしていて、それでそのバイオリン工房の思想室とか、あと市民文化ホールの練習室とかを借りて、もうミュートなしでガシガシ思いっきり弾ける、生音で弾けるところに必ず練習に行くっていう、それはまあ楽器本来の姿で、まあいい音を聞きたいなっていう思いがあって、必ず練習室借りてますね。というのと、あと楽器の方の補足でいくと、前回話していた、その2年前話していた時と楽器の本数は変わってないんですけど、ちょっと一部入れ替わってます。その時のサブを売ってまた新しく買ってみたいな感じで入れ替わってましてですね。で、昨日のトークでサブとメインを両方とも交互に使ってますっていう話をしたんですね。で、一応レッスンの時は、そのレッスンの先生の感覚、その楽器が変わったことによる音の違いみたいなのが気にならないように、一応レッスンではもうメインを使うって、これは決め事で私の中で決めてます。なので、土曜日だいたいレッスンがあるので、土曜日にメイン、日曜日にサブっていう感じですかね。で、あとはですね、ちょっと変わり者なんですけど、メインの楽器の方が安いんですよね、実は。値段が1.5倍くらい違うんですけど、私はちょっとそのメインの楽器の方の音が好きで、その安い方をずっと使ってる感じです。